Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。10月3日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、30年以上ものキャリアで聴く人を魅了するフルートの演奏や、頑張る誰かの背中をそっと押したいと学んだカラーセッションとカードセッションなどで、人とのつながりをとても大切にする人、木賀智子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。明るくてお話好きで人のつっこい木賀智子さん、実は生まれつき脳性麻痺の障害があり、そのことで普通では経験できないようないろいろを感じて葛藤して乗り越えてきました。不自由な手でどうやってフルートを吹くの、学校でいじめられたりしなかったのと疑問はつきません。僕のそんな質問にも気さくに、時に笑いも交えながら話してくれる木賀智子さんの強さとたくましさがリアルに感じられた取材でした。今回の素敵すぎるワード満載のストーリーもこれまた必聴です。どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
ほんまに二人三脚。
ほんまに二人三脚やったね。
骨折回数15回という、好きなことせえっていうタイプ。私は障害を持ってますって背中にシールつけて歩いてるみたいな。10回来て、何もなかったら諦めて。うん、割と今と一緒だけど、その時すごい悔しかった。一回ちょっと実践してみたらどうなるのか見てみたい。上手な人じゃないと上に行けないんですよ。コンクールメンバーにはなれないんですよ。
FM Gig。
聞かせて、あなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは木賀智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけど、お名前の方と漢字の説明してもらっていいですか。
木賀智子です。木曜日の木に我々の我と書いて木賀、友は奉仕活動の方っていうか、音読みで言うと奉るっていう感じなんですけど、それに子供の子と書いて智子と言います。
ニックネームとかあるんですか。
元々の旧姓が黒田で、はあ、で私智子の漢字が皆さん読めないので、はあ、昔からの友達は黒ちゃんって呼んでまして、はあ、結婚してから気がって名前になってるんですけど、うん、今度は名字も難しいんで最近の仲間には智ちゃんって呼ばれてます。
ね、ということで僕も智ちゃんで呼ばせていただくんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。差し支えがなければ生年月日お願いできますか。
昭和50年4月5日生まれです。
現在の家族構成、
夫と二人暮らしです。
現在のお仕事とかなんか活動みたいなのがあれば。
普段平日は人事総務の事務 をしてるんですけど、別で、カラーセラピーの勉強をしてまして、なのでちょっと頼まれたらカラーセラピーができるのと、趣味でフルートを30年やってるので楽器吹いてって言われたら楽器吹けます。
30年とか以上やってたらもう趣味の域超えてるよね。
そうだから、もうさすがに特技って言っていいんかなって最近は思います。
いや、と思うけどね。実は先週の、この番組で今日の一曲のコーナー言ってね、カズブーとともちゃんの世界に一つだけの花っていう演奏、8月6日のね演奏を聞いていただいたんですけど、そのフルートを吹いていたのが今喋ってくれてるともちゃんであります。本当に今日はねお話できて嬉しいでございます。
ありがとうございます。
で、ともちゃんは生まれつきお体に障害があるということで、
はい、
どんな病気なんですか？
脳性麻痺って言って、うん、単純に言ったら脳の運動機能のところに障害がありまして、うん、私は一応歩けるんですけど、うん、両足内股で歩くのと、うん、左半身が特に不自由なので、うん、フルートっていうかピアノ音楽自体を手のリハビリ、指のリハビリのために始めたところがあります。なので今は歩いてたら遠くからでも絶対に目立つのでわかるし、それはちっちゃい時は小学生とかに歩き方真似されて嫌やったことはもう日常茶飯事です、う
ん、脳性麻痺の障害の中では軽い方になるの？
多分私もともと軽い方、多分訓練もしたからっていうのもあると思うんですけど、リハビリしたから。ただ歩くっていうこと自体は小学校上がるまではあんまり自力では人の手なかったら歩いてないし、父が、小学校は行きし送ってくれてて、車で、うん、帰りは母が迎えに来てたんで、距離がだから2キロぐらい小学校まであったんで、その距離は当時は歩けなかったんで、うん、で実は小学校5年の時に家を引っ越しまして、うん、この引っ越すぐらいになったら、だんだんその脚力がついてくるようになってて、
筋肉もついて、
6年生ぐらいは帰りはお迎えなくても家まで歩いて帰れるようになってました。
おー、本当に？へー。今も歩く時は杖を持って、
なので実は杖を持ったのが3年ほど前で、それまでは杖なしでガンガンどこでも行ってたんですけど、
本当に
さすがにちょっと急に3、4年前から歩いてたら足が固まるようになってきて、一歩が全然出づらくなってきたんで、でちょっとこれは杖持った方がいいかなと思って1本だけ杖持ってます。
あ、そうなんですね、はい、やっぱそういうのあんねんね。今日も実は今これ僕のお店で取材受けてもらってるんだけども、駅から一緒に歩いてきてですね、ともちゃんはお目目が普通に見えてるんで、僕の目の代わりになってくれて、そして僕はともちゃんね歩く手助けになったらいいかなということで、
そう、ほんまに二人三脚
ほんまに二人三脚やったね。
杖って結局支えられへんかったこけるんですよ ね。だから人の手持ってる方が絶対
一番安心、
安心です。
本当に、ああでもこういうのいいよね、こういうなんか、いやこれだからすごいことですよ本当。今日はねありがとうございます。
ありがとうございます。
今とかでも生活してて不便やなと思うことってどんないっぱいあると思うんやけど、
杖を作る前まではそんなに気にはならなかったんですけど、うん、だから結局足がだんだん上がらなくなってきて、うん、その常にこう体が固まって一歩が出ないんで、うん、前よりもそのデコボコの段差、ちょっとした段差、
はい、
だから階段ぐらいのレベルになったら見えてるんで、
うんうん、
もうどっか掴むとこあるかなぐらいな感じなんですけど、うん、その道のデコボコですぐこけたりとかがするんで、うん、結構そういう意味で怖いといえば怖いです、うん、
確かにね、そのあたりはやっぱりこう気をつけて、まあ、こけてね怪我でもしたら大変やもんね。
実は骨折回数15回というすごいことになってまして
、ね、本当に
日々も含めたら15回以上、
うわ痛いやんか、
それだけようこけてます
ということよね。まあもうねこけないように本当気をつけて歩いてください、
はい。
ちょっと幼い頃のお話を聞かせてほしいんやけど、
はい、
出身地ってどこなんですか？
京都市伏見区です。
子供の頃の家族構成とかは？
両親と姉。なので、4人家族。
4人家族だ。
はい。
ご両親は？
母が 去年他会して、うん、で、父が4年前かな、亡くなったんで、姉と私9つ年離れてるんですけど、
本当に
父は昭和一桁生まれなんで、うん、もうだから、ザ・昭和の男の人、みたいな感じで、うん、だからもう男が一番っていう、いうタイプの人で、まあ、厳しかったですけど、うん、でも父がどっちかというと、脱サラして自分で会社してたような人なんで、
本当に
子供には好きなことせえっていうタイプの人で、もう何でもやらしてるから好きにせえっていうタイプの父です。で、母は私がその脳性麻痺で生まれたから、うん、健常者にしたいじゃないですけど、うん、実は昭和社手帳を私、うん、20歳の時に自分で取りに行ったんですよ。っていうのは、うん、その、やっぱり母の中で、うん、その、障害者手帳を持つ、イコール、私は障害を持ってますって背中にシールつけて歩いてるみたいな、それがすごく嫌やったみたいで、
はいはい、
普通、別に人間やねんし、いいやぐらいな、うん。で、その、行政のお世話とかも多分、受けるのも躊躇したんでしょうね。
うん、
で、だからその家で、ボイターホーっていう訓練をずっとやってたんですけど、うん、中学卒業するまで1日3回、
うん、
母が毎日嫌がる私を、うん、もう強引にでもこう毎日家でリハビリして、
その訓練を、
そう訓練、
ボイターホーって
訓練をして、うん、で、実は私がその歩かないから、うん、ちっちゃい時にそのもちろん全然歩かないから、うん、父の知り合いの人が鍼灸、針に行ってはって、うん、まあなんか、ここの先生、いい先生やから、うん、いっとみって言って、私をその鍼灸に連れてったんですよ。
はいはい、
1歳の時に、
うん。
で、そこの先生が、10回来て、うん、何もなかったら、諦めてって言われて、それが、7回目か8回目で、うん、なんか歩いたらしくて、私が。
うん、
で、そっから、母は信じて1歳の時から週3
すごい。へー、
だからその私の体をなんとかしたいっていう思いがすごく母は強かったんで、うん、だから普通やったら勉強しなさいって言われるところを、うん、あんまり勉強しなさいって言われた記憶はなくって、あなたは訓練しなさい針に行くのよって言ってこう言われた記憶
ばっかり、そっちにばっかり中途
そう、
なるほど。
だから中学の時に友達が家に遊びに来ても、うん、ともちゃん今から訓練の時間やから、なんとかちゃんちょっと待っといてねって言って待たされたりとか。
すげえ、追うのも言わせずみたいな。
そう、だからすごい嫌でした、当時はね。
そらそうやわね。
だけど、だから針も行き、リハビリも行きっていう、その、あれが、今思えば、だから高校に入った時に、みんなと同じ速さで、どこにでもついて行きって、こう言ったら、クラブの遠征とかにも全部ついて行ってたから、そこでだから、障害があるからやめとくわ的なことは一切なく、うん、その健常の人と同じことを全部その速さでできてるぐらいになってったんで、それを考えたら、その母の粘り勝ち、
感謝やね。
あ、すごい、あ
れ。それでやっぱ年齢重ねれば重ねるほどそれ湧いてくるよね、感謝の気持ちってね。
で今この大阪来て、
うん、
で、か訓練も今しなくなって、うん、そのちょっと今動きづらくなってるのも、ああ、なんか未だに毎日毎日強制的に訓練やってたらこうはなってないかなとかね、たまに思う時がある。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ともちゃん、このあたりでね、ともちゃんのおすすめの曲を一緒に聞きたいなと思うんですけど、何かありますか？
初めて応援しようと思ったフィールドビューっていうバンドの曲を紹介したいと思います、
はい、
で、一番有名なのは突然とか君がいたからっていう曲が有名なんですけど、
うん、
今日はあえて私が一番好きなシングルを紹介したと思います、
はい、
フィールドビューでスティル。
普通。
はい、もう。はい。別に生姜した手帳とかは全然持ってない。
でも、9つ離れたら、もう、なんかすごい。
ちっちゃい時はおもちゃのように遊ばれてましたけど、もちろんね。
うん。
今はもう、別に9つ離れてるからっていうのは何もないから。
仲良し。
仲良しです。
本当にいいね、それは。でも、ご両親がもう亡くなられたから、本当お姉ちゃんいてくれてるっていうのはね。
そうなんです。
うん、いいよね。子供の頃って性格的にどんな子供やったの？
割と今と一緒だけど、一言で言ったら天真爛漫、
うん、
で、声大きくて、よう喋る。ただだから、単純にその、体が動きづらいっていうだけ。
そういうやっぱり自分の障害に対してもうなんかすごい、なんで私だけみたいな、そういうのってのは思った時期とかあったの？
4歳の時に斜視の手術で小児保健センターってところに入院してて、
うんうんうん、
でその時はだから親から初めて離れたのそこやったんです
ね。なるほどね。
でその時にみんなは普通にトイレに行くってなったら、うん、自分の足で歩いて行くんですけど、うん、当時の私は看護師さんに連れてってくれってこう言わなあかんかん、うん、で夜にそのなんかみんなが廊下で遊びに行くのについて行きたかったんです、
うん、
で私ハイハイはできるんで、うん、張っていくんやけど、うん、廊下に手すりの棒みたいなのがあって、
うん、
伝え歩きは当時もなんとかできたんで、
うん、
その棒を持って一生懸命こう行こうとして、うん、なんで私は走られへんねんみんな走れんのにと思って、その時すごい悔しかった思い出はあります。でこれは後から聞いた話なんですけど、うん、その小児保健センターに入院した後、
うん、
退院してから私が前よりも歩ける距離がちょっと伸びたって言って母言うてたんで、覚えてないんですけど全然、
うんうん、自分も頑張ったよねきっとね。
だからあの時にああ私違うんやって認識したわ。あの時から
小学校とか中学校とか高校とかの時はそういう、うん、みんなとの違いなんかもどかしいなみたいなのは。
小学校の時はまだ低学年の時は、うん、その階段とか登れんことはないけど、うん、スピードもあれやし、うん、危ないしって言って、うん、2年生か3年生まで、うん、わざと学校が一貫教室にしてくれてたんですよ、
うん、
でもう5年とかになったら、うん、普通にもう私が動けんの分かってたから、うん、もう別に階段の上の普通の教室やったし、
うん、
あえて言うなら体育はみんなと同じようにはできなかった。もうこれはしゃあないなって自分で思ってたのと、
あ
と割と学校の先生も、うん、工夫してやってくれてたっていうのはあります、う
ん、じゃあある程度はやっぱり先生もそうやし同じ同級生たちもも
うそうで、ただその球技とかやっちゃうとさすがにボールが私だけもらえないとか、
うん、
もうそういうのはもういつものすごく嫌だった。
ね、
やっぱり同じようにできひんから、
うん、
自然と仲間外れじゃないけど、うん、そういう風な風になっちゃうのは嫌でしたね、
うん、まあ、空気的にそうなるよ ね。結構友達とかも多かったの？
とね、実は中学まではそんなこんなであんまり友達がいなかったんですよ、うん、
いないも
んね、だからみんなと同じようにだから外で遊べって言われても遊べへんし、うん、小学生って思ったこともはっきり言うし、うん、みんな嫌いじゃないけど、うん、積極的に私と友達になってなんとかっていうのはあんまりなかったから、
うん、
友達も少なくて、私も多分どっかでいじけてたじゃないけど、
うん、
どうせ私はって多分小学校の間は思ってたとかあると思うんですよ、うん、だけど中学の時の思い出なんですけど、
うん、
各クラスのはみご同士の友達とかなぜか一緒になって、だから仲良し5人組みたいな感じ で毎日校門の前で夕方放課後ずっと1時間ぐらい校門の前で喋って帰るみたいな、でだから学校の先生にあんたまだ喋ってんのかやる帰りやみたいなこといつも言われてたなと思って、でなんか中学のある時に、私このままいじっけてたら、なんかこう、毎日が私の顔見たら悪口言うてくる女の子とかいるんですよね、
うんうんうん、
中学やし、
うん。
だけど、これでなんか暗い顔して泣いとったら、これはちょっと相手の思うつぼかなって当時思って、
うん、
笑うかのには服着たるってよく言うけど、うん、ほんまなんかなと思って、一回ちょっと実践してみたらどうなるのか見てみたいって自分で思って、
うん、
次の日から何を言われても笑うことにしたんですよ。
なるほど。
悪口言われても、で初めなんでこいつ笑ってんの気持ち悪いって、まあ、今度は言われる。だけど気にせず
笑ってた。
笑ってた。
ニコニコと。
ニコニコと。ほんなら、気がついたら、それ中さんの話なんですけど、高校入ってから、突然友達が増えました。
ガーン増えて。
だから、あの中学の時に、決めてやってみたことは、あれは嘘やなかったっていうのは、高校に入って証明されました。
それ思って実行したところがまた素晴らしいね。ほんならもう高校はもう、めっちゃ楽しい。
めっちゃ楽しかったよ、高校は。
そうやね、そりゃそうやわね、
高校はめっちゃ楽しかったのに、入ったクラブが言ったら吹奏楽部入っちゃったから、厳しくて、そこが結構きつかった。
ああ、そう、その一番最初に言ってくれたそのリハビリを目的にしたピアノ始めたのは小学校、
幼稚園の年長の時に初め、ヤマハの音楽教室で、そこで集団の方のエレクトーンのやつをやってて、うん、まあ私はそれなりにそこそこ楽しかったと思ってるんですけど、自分では、うん、だけどやっぱり母が客観的に見て、集団やってやっぱり手が不自由やとついていけないのがあって、姉が当時個人のピアノの先生についてたんで、うん、姉が行ってた先生のとこに行き始めたんが、だから2年生の時、小学校2年。
なるほどね。高校の時のその吹奏楽部は何の担当楽器で入ったの？
それがフルートで。
そっからフルートスタート。
中学の時に器楽部ってあったんです、うん、その時友達がフルートを持ってて、うん、なんかフルート綺麗そうやなと思って、うん、器楽部入ってみたいなって一瞬お母さんに言ったから、お母さんにあんたクラブ入ったら訓練できひんからあかんって言われた、うん、でそっか、でも楽器いいなって思って、うん、お母さんにな、私もフルートやってみたいね、楽器買っていいやって言って、うん、実は個人で行ったんやけど、うん、その時やっぱりうまく吹けへんで、うん、一旦1年か2年で挫折したんですよ、フルート、うんうん、だけど高校が、私が小学校の時に私の出身校の吹奏楽部の人が依頼演奏みたいなんで小学校来てて、うん、なんかあの人ら、あの高校のお姉さんたちかっこいいって小学校の時に思って、うん、私はそこの高校のあのクラブに入りたいって小学校の時に思ってて、で念願の地元の高校の吹奏楽部に入ったんで、で当時楽器持ってたから、うん、でフルート大人気やったんやけど、うん、まあなんか知らんけどフルートになれた。
でもその例えば手とかが思うように動けへんかったりとか、そのあれ押さえていくのとかさ、なかなか大変じゃなかったの？その
実は、うん、私がフルートならできるかなって思ったのが、うん、縦笛って穴が開いてるのを自分の指で押さえていくから、うんうん、指の力が弱かったり穴がちょっとでもだから塞がれなかったら
音
ならへんんですけど、ね、うん、フルートの一般的な値段の楽器っていうのは、うん、上から蓋を閉じていくタイプなんですよ。パタンパタンパタンパタンって言って、うん、言ったらボタンを押すみたいなイメージで、うんうんうん、上からちょっと押せたら蓋が閉まってくれるので、音が鳴る。
で弱い力で、
弱い力でも。
なるほどね。ああそれでね、でそこからまあ好きでずっとやり続けてということで、
そうだから高校の時はその結構辛かったって言ったのは、結局そこで上手な人じゃないと上に行けないんですよ、クラブやから。
まあそういうことよね、
やっぱり上手に吹けないんで、うん、コンクールメンバーにはなれないんですよね、うん、だからそこで当時の私は楽しければいいやん、別になんでそこまで上手くなることにこだわらなあかんのって思っちゃってたから、うんうんうん、それはしょうがないなって今思います。
なるほどね。まあまあそれもそれで楽しみ方の一つやしね。まあでも吹奏楽部でずっとやって、大学行くの？
はい、大学、ね、大学行きました。
結構楽しく、それも
友達がたくさんできて楽しく遊んだみたいなイメージですね。勉強したのよりは。
いいよね。まあそれもキャンパスライフの一つなんで。
次回へ続く、
次回へ続く。 Next week he was
私って結局かわいそうな人って生まれてんやろか。性格とかそんなん抜きにして見た目の障害のせいで切られるんや。あなたの方が年近いし、なんやったらやってみるか。この人面白そう。新聞でこう顔隠して絶対顔見いひん。ものすごい剣幕で私を怒って、おいお前今日飯食っていけ、私のそばからこの子は離れるわけがない。高校の時に落ちこぼれやったから、そこから音色が変わってると思うんですよ。継続っていうのは間に絶対休みが入るもんや。 コツコツなんか続けてったらええことある。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio.180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き木賀智子さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。